スラジオ11月ということでお届けしたいと思います。本日の出演者をご紹介します。鬼沢寛治、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、NSP の若手メンバーということで、浅井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、大野くん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして事務局の樋口の、今日は4人ですが、あともう少し数人、若手メンバーがいるんですけども、毎月1回オンライン読書会をやってますが、今月の今ちょうど終わった後にこちら収録をしております。ということで、まず私たちが今何の読書をしているかということで、まず書籍をご紹介しますと、自分だけの答えが見つかる13歳からのアート思考というのをですね、先々月ですかね、から始めてまして、毎月1章ごとに読み進めてるんですけども、今日はクラス2ということで第2章みたいなところを読み深めてきたんですけれども、お題がリアルさってなんだ、目に映る世界の嘘ということで、2時間ほど読み深めをしてきましたけれども、まずは今日の感想を皆さんからとシェアしていただきましょうか。はい。鬼沢さん、最後の方がいいですかね。
はい。
はい。では、大野くんからお願いします。
はい。で、まあ、今クラスにですね、読ませていただいて、まあ、個人的に、これ128ページにエジプトの壁画が出てくるんですけども、まあ、初めにここがすごく僕印象に残ったっていう話。ことをお話しさせていただいて、まあ、それをもとに、まあ、子供の絵ってすごくいつも気になってたんですよね。もうちょっとうまく描いたらいいのになみたいな、まあ、変な英語が出てたんですけど、この章を読ませていただいて、まあ、僕が感じ取ってなかった高次元のことを、まあ、書いてはるんかなっていうところでね、すごく感銘を受けて、頭をこうね、どつかれたような、うん、衝撃がある章で、すごく好きな回でした。はい。
はい、
まあ、本当にいつもね、まあ、なんていうかな、まあ、勉強させられる、うん、読書会でして、まあ、それぞれにね、本当に僕が気づきもしない点、うん、っていうのを、まあ、いろいろと見えてきます。はい。
じゃあ、お願いします。
はい、まあ、リアルっていうことがテーマで、まあ、リアルっていうのは、その、この本を読む前まではリアルって言ったら、もうその自分の目に映ったものそのままのことだなっては思ってたんですけど、まあ、この本を読んで、まあ、リアルっていうのは、まあ、人によってもいろいろ違いますし、っていうのは分かりました。で、その話を、まあ、今日、皆さんとお話ししてて、やっぱりこの中でも、この章を読んだ感想とか、視点とかいろいろ違うんだなっていうことも思いましたし、まあ、そこから就職試験とかリクルートスーツとか、なんかそういう日本独自のものと、あとはもうその海外から見た日本とか、なんかそういういろんな話になって、まあ、いろいろ勉強になりました。まあ、自分のリアルを広げるためにも、まあ、勉強は必要だなって改めて思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。鬼沢さん、いかがですか？
はい、ありがとうございます。今回この13歳からのアート思考っていう本を選んで、まあ、この、まあ、選んだ理由はやっぱりこれから、まあ、変化の激しい時代の中で、正解は一つじゃない時代の中で、この本のその表紙にも書かれてるんですけども、自分だけの答えが見つかるっていう、そのアート思考っていうのは自分なりのものの見方や考え方をしっかり持って、自分なりの答えを作っていくっていうことが大事だと。で、大事大事だと思いながらも、こう読んでった時に、このクラス2っていうところは結構衝撃的だったんですね。で、そういうことが大事だって言いながら、じゃあ、その素晴らしい絵とかいい絵って、自分のなりになんかもう正解が一個あって、それがどっちかっていうと、その、まあ、写実というか、写真のように描かれてる絵が、いい絵なんじゃないかなって勝手に思い込んでいたところに、まあ、この章はそのピカソの絵とか、そのピラミッドの中の、お墓の中に描かれている、こう絵があって、で、これ変な絵じゃんとこう思ってしまう自分がいて、でもそれは、その、書いた人にとってはリアルを追求してるんだけども、まあ、それを間違ってるとか変だと思ってしまう自分がいて、 で、自分なりの答えが大事だって言いながら、あ、そんなことをやっぱり思ってしまう自分がいたっていうのは結構ショックなところで、この章からなんか一気にこの本が面白くなってったみたいな、あ、そんな章だったなっていうのです。以上です。
はい、オンライン読書会も1年以上続いてるんですけど、米澤さんの印象というかお聞きしてもいいですか？
印象。あ、でもやっぱりまあ、今日は4人なんですけども、まあ、それぞれのこう世代も違うし、バックグラウンドも違うんで、なんかその、あ、そういう見方あるなとか、あ、そここだわるんだとか、皆さんあるんで、それはそれで、あ、なるほどなと、なんかそういうのをこう聞ける自分がいるみたいな感じ。昔だったら、いや、それはまだ分かってないなとか思っちゃうようなところ。
なるほど、
うん、あ、そういう、あ、そこなんだみたいなね、
いろんな話を 聞くとってことですよね。
そうだから、すごい僕にとってはすごい楽しいし、勉強になるし。
ありがとうございます。
はい、
大野くんいかがですか？い
や、僕もそうなんですよね。なんかすごく個人的に転機になってます。この、月1回ですよねを、こう、参加させていただくことによって、自分で、なんていうかな、まあ、課題設定を、いつも以上にできたりとか、で、何かにチャレンジしてみようとか、で、そういう気持ちにも、やっぱり、こう、自分を奮い立たせるっていうかな、そういう場にも、まあ、個人的にはなってるんで、すごくありがたいなと。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これで、浅井さんのとこ聞くかなと思うんだけど、ちょっとやめて。
めっちゃ考えてたのに。
なるほど。
絶対考えてると思って。
予定調和にはいかないところが大事ね。予定調和的に。
もちろん。
浅井さん緊張して待ってたのに今。
そうっすね。
でも多分浅井さん多分こういうの聞き、あれ、私から聞かれるの慣れてると思ってるから。
慣れてないっす。めっちゃ緊張しますもん。
なので、ちょっと視点を変えてというか、ちょっと加えてというか、その実際これやりましょうって言って、他の NSP の活動だと皆さん集まってくださいって多いんですけど、このオンライン読書会に関しては一応まあ分かるメンバーというか、まあ若手と鬼田幹事に入っていただいて、ちょっとこうクローズな感じでやっていく方が、まあよりこう自分たちの考えとかいろんなその表現とか共有できるんじゃないかって言って、まあやり始めて1年ぐらいになって、で、最近は、まあ、こういうふうにラジオを撮ってみたり、ここの場にはご一緒できなくても、この私たちが読んでる本に興味を持ってもらったりして、その読んだ感想を、お寄せいただくとか、まあ、そういう方法を今撮ってるんですけど、今回、ありがたいことに、一通、感想をいただいたじゃないですか。で、
ありがたいね。
ありがたいことに。その感想を今日、その読み深めの時に皆さんにこう共有をして、その感想を読んだことも踏まえて、
浅井さん。ハードル上がった。
ハードル上がったな、今。
ハードル上がった。
ハードル上がった。
方がいいかなと思って。
ああ。いや、でも感想は、なんか、すごく嬉しかったですね。
うんうん。そうですよね。
それもその、PDF にして、その2ページも書いていただいて、すごく、なんていうんですか、真剣にというか、なんか、すごく真摯に、読んでいただいて、感想を書いていただいて、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。で、クローズでやってって思ったのは、なんか結構本当正直に意見を言える場だなっていうのはすごく思って、それは樋口さんもそうですし、鬼田さんもその、聞いていただける、もちろん小野さんもそうですけど、ちゃんとこう、何言ってもその、拾っていただける、何それっていうのは、なんか、そういうのがないので、本当に僕、まあ、1年ちょっとですかやってて、本当僕、上っ面しか見てないなっていうのは、すごくなんかすごく感じてるんですけど、本当目に見たまま、そのまんまのことしか見えてないなっていうのはすごく思ってて、すごく皆さんの、意見とか考えとか、すごく勉強になってるんですけど、 なんかその上っ面だけの意見を言ってもちゃんと聞いていただいて聞いていただいているので、それはすごくありがたいなっていう、なんかこの場だけじゃないかもしれないですけど、そういう雰囲気作りっていうか、そういうのもなんか大事なんだなっていうのを改めて感じさせていただいてます。これきっとハードル上がってるんですけど、これ僕
ありがとうございます。参加してくださいっていう募集はもうちょっと後になると思うんですけど、感想とかのですね、メッセージをお寄せいただくのは大歓迎で、みんなで、はい、共有しますので。
これこの本は読んでほしいですよね。NSP、このラジオを聞いてる人にもね。
そうですよね。ぜひぜひ。
この本はね、読めば読むほどいろんなこと考えるね。
そうですよね。
なんでアート思考が大事なのかっていうことは、そういう自分なりのものの見方や考え方じゃない教育をどっちかというと受けてきちゃってる日本人にとって、いろんなことで考えさせられるよね。
そうですね。
だからつい話がこう脱線してって話が長くなるという
長くなる。でもなんか最終的になんか本質っていうか、毎回なんかこうだんだん後半になってくると、まあ、前回も同じような話していい意味でしたよねっていうところが、またこうやっぱりそのことあるよねとか、なんかその一回一回で別に終わり終わりじゃなくて、つながりながらな感じですよね、うん、
特に樋口さんはこの章、そのリアルさってなんだろうっていうことに対して作者に対してなんかすごい疑問を抱いてる、
そこは
大盾に対して疑問を抱く読者ってなかなかすごいなと思って、そのちょっとその話をしてください。
語弊がないようにこれ説明しないといけないと思って、浅井さんがおっしゃったように、この場だからここだから聞いてみたいなと思って、ちょっと皆さんに問いかけまたしちゃったんですけど、うん、その今回のこのクラス2っていうところのお題がリアルさってなんだっていう、でリアルさってなんだで副題みたいな感じで、目に映る世界の嘘って書いてあったんですよ。まあこれアートのことがいろいろ書かれてる、まあ、本ではあるんですけど、ページを開く前にリアルさってなんだって問いかけられた時に、直感的に逆にリアルさって何って聞きたくて著者なのでなんだ
じゃなくて、質問返しをするわけね。
なんだじゃなくて、それって何って最初に聞きたくて、そっから読み始めたので、私はなのでちょっとそれを皆さんに聞きたかったっていう感じで、でも多分今のこの音声だけ聞いてると何言ってんだか分かんないと思うので、ちょっと皆さんこれを読んでもらって、私みたいななんか変な質問をもしかしたら共感してくださる方もいるかもしれないし、逆に何言ってんだって言われるかもしれないんですけど、私のその問いかけを聞いた時どういう風に感じました？
いやもう正直に、ああ、そういう見方があるんやなと。もうその一言ですよね。だから 僕結構そういうのないんですよ。こう、なんていうかタイトルに突っ込むみたいな。
なるほど。
毎回じゃないの。
なるほど。
はい。
毎回じゃないよ、もちろんね。
はい、もちろんもちろん。は
い、なんかスーって入ってくるときとかどうしても入らない。浅井さんいかがですか？
確かにそれ。言われて確かにと思いましたね。確かに他のところでありのままとか、なんかそういう表現も使ってるのに、ここはリアルって使ってたんで、確かにそうやって言われると、なんでここリアルなんだろうってのは思いました。
ありがとうございます。鬼沢さんいかがですか？
いや僕はだから、なんかいい問いだなと思いましたよ。
あ、そうですか。
うん。で、ありのままってなんだっていう、質問と、リアルさってなんだっていう質問ってちょっと違うじゃないかなと思って。
私も違うと思います。
もっと言うと、リアルとリアルさってどう違うかなとか。
あ、そうそう。なんでこの人さつけたんだろうと思ったんです
よ。そうそうそうそうそう。
リアルってなんだじゃなかったじゃないですか。
そう、リアルってなんだじゃないんだよね。リアルさなんだよね。
そう、そこが、え？と思って、なんとからしさみたいなさじゃないですか。
そうそうそう。
だからなんか引っかかっちゃったんですよね。
でもそれ多分狙いじゃと思うよ。
はあ、
作者の。
作者の。
うん。
そっか。いや、じゃあ私
狙い。リアルじゃなくてリアルさだから。
そうそう、リアルさなんですよね、
うん、
ちょっと皆さんもそこら辺を感じながらあまり内容を読んでしまう、お伝えしまうとね、皆さんまだ読んでない方もいらっしゃるからという形で、こういうふうなことを毎月やってますので、もしこちらお聞きいただいた方がちょっと興味がある方、メッセージ大歓迎ですし、また私たちも続けていきますので、引き続き興味を持っていただければ嬉しいと思います。はい、ということでまた次回お届けしますので、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。